それではヘブルの11章の9節をご一緒に読みしましょう。お願いします。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。一言お祈りを捧げたいと思います。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。恵みの深い天のお父様、こうして今年も10ヶ月の間を守りくださり、この締めくくりの聖日を主が豊かに祝して導いてくださり感謝をいたします。一年もあっという間に過ぎてしまいますけれど、まずその間にいろいろな出来事がありましたけれども、神様が一つ一つを乗り越えさせてくださり、また良き信仰の証の時としてくださったことを感謝をいたします。こうして今年もあと2ヶ月ですけれども、またそしてクリスマスも近づいておりますけれど、イエス様がそれぞれの立場で恵みを豊かに注いでくださり、私たちもまた信仰の働きをして、この地上にあっては他国人のように天幕生活をさせていただき、そして同じ約束を共に相続する者として、よき交わりを進めていくことができますよう、深めていくことができますように、帰りにてください。尊いキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は信仰の列伝の14回目になります。アブラハムの信仰の4回目。定住の信仰について、前回に続いて2回目であります。現代に生きる人々は、アブラハムよりもずっと、目先の肉の欲のために生きているように思います。今年も、いろいろなノーベル賞が発表されて、科学や医学や生物学やコンピューターの世界、その発展は目まぐるしく進んでいるように見えますが、人々の魂はゲーラの一歩手前で埋めているようであります。毎日のニュースを見たり聞いたりするとき、これが人間の生き方かと思うような出来事が見聞きされるわけですけれど、その中には魂のうめきが聞こえてきます。この状況は、経済発展した社会で人々が争い、妬み、憎しみ、殺し合うことによって、それらが魂のうめき声を上げて外に現れてきているわけであります。そして人々は露骨に快楽を求めるようになっております。これは、人間の本能が肉の欲望に支配されているからであります。それがますます露骨になってきて、恥ずかしいことではないかのように表面化しております。もうそれが子供の世界にまで現れてきている、そういう時代であります。肉の欲の価値観によって生きている人たちは、非常に自分中心になりやすくて、わがままになりやすくて、身勝手なことをするからであります。聖書に記されているように、互いに許し合ったり、助け合ったり、重荷を負い合ったりはいたしません。わがままな人は自己制御する自制力を失っております。ブレーキが壊れた車と同じで、必ず大事故を起こしてしまいます。自分で自分をコントロールする、自制力を失っているからですね。もし皆さんが富を持ったら幸せになれると思っていたら、それが悲劇の始まりになります。ある人は大きな家を建てたら幸せになれると思っておりました。それは間違っていたばかりではなくて、新しい争いを引き起こすことになってしまいます。もし私がエノクやノアのように、死と共に歩む道を忘れたら、死と首輝を共に追う生活をすることを忘れたら、 私は必ず肉の欲に執着した生活に縛られてしまうでしょう。誰でもがそこに陥ってしまいます。今のこの地上の生活が永遠に続くかのように錯覚に陥って生き方をしてしまいます。しかしアブラハムはそんな愚かな錯覚に陥らないで、この世に対して他国人のような生活をしましたと書いてあります。皆自分たちの生きている地上の生活がずっと永遠に続くかのごとく、繁栄が続くかのごとくに錯覚に陥ってしまいます。アブラハムはこの世の富、どんなに富を持っても、信仰の父と呼ばれるようになっても、その地域で名士と呼ばれる人になっても、名誉からも解放された生活をしております。みんなこの世の富の、富や地位や名誉に縛られて、ある人ない人、みんな悩んで生きております。パウロは富、地位、名誉から解放された生活についてこう言っております。フィリピの4章の12節をちょっと読んでみたいと思います。パウロもこういう環境から免れていたわけではありません。すべての人がこの状況に陥っております。フィリピの4章の12節を読んでみましょう。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。かつて日本が戦争に負けて乏しさのどん底に陥った時に、その時には貧しさの中にいることを知っているかもしれませんけれども、豊かさの中にいる道を知らなかった。だから豊かになってきた時はみんな狂ってしまったわけです。今豊かな生活をしている人が乏しくなった時に、乏しさの中にいる道がわからないので滅びる人がいます。自殺する人とか強盗を働いたり、さまざまな犯罪に走る人が少なくありません。アブラハムが富に執着しなくなった時、すなわちどんなに富んでもいつでも主の思いのままに手放すことができるようになった時、神様はアブラハムに巨大な富を任せました。イエス様もこう言っておりますね。あなたは小さなことのために忠実だったので大きな町を任せようとおっしゃいました。彼は自分の手の上に巨大な富が置かれても、また愛しイサクが与えられても自分の手で握りしめませんでした。神の前にいつも自分の手のひらを開いたままにしておいて、いつ主が取り去られてもいいようにしておいたんです。これは富に固執しない秘訣であります。ヨブは常のように言いました。ヨブ記の1章の21節を読んでみましょう。有名な言葉ですね。ヨブ記の1章の21節、ヨブ記の1章の21節、じゃあご一緒にお願いします。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢に帰ろう。死は与え、死は取られる。死の皆は負うべき。ヨブもこの秘訣を心得ておりましたね。誰でも皆母の胎から出てくるときは裸であります。人財産持って出てくる人はいない。着飾って出てくる人もいません。そのことをわきまえておりますね。しかし、いつの間にか私たちはそういう心の状態じゃなくなってしまいます。パウロは富むことにも、貧しい、乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を得ていると言いました。彼は富んでも富を握りしめず、それに固執せず、それを誇らず、頼らず、その富を主の働きのために用いたわけであります。 彼は乏しくなってもつぶやかず、嘆かず、卑屈にならず。ご存知のように、パウロは初期の頃は、自分の生活のためだけでなく、同労者や自分の弟子たちのための必要の一切を、自分で天幕作りをして働いて、力を受けたわけであります。しかし、失敗した人もいます。イスカリオテのユダも、また19章の金持ちの青年も、紫の衣を着た金持ちも、金持ちの農夫も、彼らは自分の富に執着しました。自分が飲んで食べて喜んで、楽しんで、生涯を過ごそうと思いました。今も多くの人がそのように考えております。自分の生涯に必要なための富を蓄えることに精一杯頑張っております。そして悲惨の滅びに陥りました。つまり人の魂は富では救えなかったわけであります。私たちは富や名誉が売り買いされているこの世で生活をしていますから、私たちもそういうものの一部を使って生活で利用するわけですけれど、アブラハムのようにそれらを握りしめてはいけません。自分の人生の目的にしてはいけない。それらを自由に振り回して生活することが人間の生涯の目的となってしまってはいけない。それは私たちが地上で生活をするために使う道具でしかありません。サタンはこう言います。それらのものが私を幸せにし満足させるように錯覚させますけれど、実際はますます欲張りにし、争いや滅びをもたらせるものであります。このような警告のお話をしても、富を求め続ける人が大勢います。大部分の人は本気で心に留めて生活をしておりません。そうは言っても、そうは言ってもという話であります。それほどに人は神様から遠く離れてしまっておる。自分の生き方が分からなくなってしまっております。主は富が生活上必要ないと言われたのではありません。神と富とに兼ね使えることができないと言われたんです。富を頼りにすれば、後にすれば、主を霊と誠をもって礼拝できないと言われました。マタイの6章の24節を読んでみたいと思います。マタイの6章の24節、ご一緒に読んでみましょう。マタイの6章の24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。アブラハムが天幕生活をしたというのは、一時この地上に住み、やがて地上を去っていく、天の故郷、神の都を目指している旅人であることを表しました。すべての人は旅人であるけれども、旅人であることを忘れてしまっております。天幕生活をしたという意味は、天幕は、移動が容易なところから神の導きに従順に従うことを表しております。モーセの時代にイスラエルの人たちがシナイの荒野を旅したとき、雲の柱や火の柱が昇ると、から天幕をすぐに畳んで移動しました。雲の柱や火の柱がとどまると、彼らはそこに定着して天幕を張って生活をしました。それはモーセの時代ですけれど、その前から神様は導いておられます。ですからもしアブラハムがカランの地で、パダンアラムのカランの地で、大きな立派な石造りの鉄筋コンクリートの家を建てて住んでいたならば、果たして神様のご命令が下った時にすぐに従ってカランの地を離れることができたでしょうか。 私たちはいつでも主の導きに従うことができるように備えておきたいものであります。主は私の仕事を変えるかもしれませんし、住むところを変えるかもしれません。私も仕事を変えましたし、住むところも何度も変えました。あるいは新しい友達ができたり、フィリポのように新しい求道者に導かれることもあると思います。すぐにそこに行っております。全く予期しない出来事に導かれることがあるでしょう。また主が私たちを伝道者やキリストの証人として召されることもあるでしょうし、その時私は戸惑うかもしれませんが、すぐに従う信仰の準備が必要であります。伝道者ピリポはサマリアでリバイバルの真っ只中に、真っ最中に主からガザの砂漠の道に行くように命じられました。ピリポは非常に用いられていたサマリアのリバイバルの中から躊躇なく従ってガザに行きました。人だと離れたガザに行った。そこでイザヤ書を読んでいるエチオピアの高官を救いに導き、エチオピアの教会の発端となりました。もしピリポが躊躇していれば、ピリポはエチオピアの高官と会う機会を逃して、エチオピアの教会の歴史は大きく立ち遅れていたでしょう。私たちは悟ることができませんけれど、自分が神様に従うことによってどれほど大きな神のご計画に組み込まれているかを悟ることができません。しかし一人の人の忠実な従順な信仰は非常に大切であることはわかります。アブラハムの生涯はこの地上のどんなものにも縛られていない天幕生活であります。すなわち主のご命令に従った移動の生涯でありました。最後にアブラハムは誰と一緒に生活したかをお話します。彼は離別の生涯をたどりましたけれど、決して寂しい孤独ではありませんでした。離別の生涯の中に喜びと笑いとがあり、恵みと祝福が満ちております。私たちは不信仰になると、神様に従う生活は孤独や悲しみや寂しさに取り囲まれているんじゃないかと思います。しかしそうではありません。なぜでしょうか。喜びと笑いと恵みと祝福に満ちております。それは同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に生活していたからであります。3つほど聖書を読みましょう。ガラテヤの6章の10節を読んでみたいと思います。ガラテヤの6章の10節、ご一緒にお読みしましょう。ですから私たちは機会があるために、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。自分中心になって人を批判したり争ったり分派したりする、そういうことをすれば、ここの恵みは失われてしまいます。機会あるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行います。善とは神の御心ですね。争いとか分裂とかそういうことではない、良き交わりを、助け合うことをしましょうということです。次に第二手もての2章の22節を読んでみましょう。第二の手も、手もての第二の2章の22節を読んでみたいと思います。じゃあお願いします。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。ここでも義と信仰と平和と愛と平和を追い求めなさいと言いました。それも主を呼び求める人たちと共に。私たちは友人とするものを間違えてはいけません。本当に心から主を呼び求めている人と、 分かり争うんではなくて、義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと書いてあります。清い心で追い求める。本当に清めの信仰を求めている人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと言いました。もう一つの御言葉は、マタイの18章の19節と20節であります。マタイの18章の19と20を読んでみましょう。じゃあお願いします。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにし祈るなら、天におられる私の父は、それを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。ここでも一人ではなくて地にある交わりが大切ですね。心を一つにして祈り合える人が必要であります。二人でも三人でも本当に心から主を礼拝する、共に礼拝する人が必要です。心を一つにして祈り、主の御名によって礼拝している者と共にいるべきです。トマスは、主の復活の日の朝、どこに行っていたか分かりませんけれど、そこにいませんでした。ですから主の復活を信じることができなかった。私たちは、いるべき時にいるべきところにいるということはとても大事なことであります。共に交わる人を間違えてしまうことによって信仰が曲がってしまう危険があります。ガラテヤのクリスチャンはパウロがいなくなるとその後に侵入してきた偽りの教師に従い、再びユダヤ主義の割礼に頼るようになっていっております。偽りの教師だって言うことは、どの人が偽りの教師なのか、わからない人がたくさんいます。自分に都合のいいことを言ってくれる人が、まあ偽りの教師だと言ってよろしいでしょう。でもそうは思わないんです。自分が行き詰まっているとき、自分に都合のいいことを言ってくれる人、素晴らしい先生だと言って従っていきます。そうすることによって、信仰の道を間違えてしまう。コリントの信者は異教の習慣から離れなかった。多くの人が改心したにもかかわらず、異言とか分派式によって分裂して、盛んだったにもかかわらず、福音宣教にはほとんど貢献しませんでした。共に交わる者と間違えてしまったからであります。共に交わる者は誰でもいいというわけではありません。アブラハムは同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共にと言いました。同じ約束を相続するものでなければならない。同じ約束は天の故郷を意味しますけれど、神聖経験も清めの経験も共に相続するイサクやヤコブであります。そこのところを間違うと、とんでもないところに行ってしまいます。イサクはどういう人だったでしょうか。イサクは主の約束の子供ですけれども、創世記22章のモリアの山でのイサク献上の出来事では、お父さんのアブラハムの態度が主への全く献身と全く信頼の清めの状態に達していただけでなく、お父さんだけでなく、その子イサクも祭壇の上で自分の命を全く主に委ね切っている清めの状態に達しております。同じ約束を共に相続する人ですね。親子ともどもに清めの恵みの信仰に立って神の復活の約束を相続しております。こうでなければその信仰生活に心からの祝福をと恵みを経験することができません。天の故郷を求める気持ちにならない、信仰にならない、この地上のものに心を奪われてしまいます。 創世記22章の7節から12節をちょっと読んでみましょう。その時の場面が書いてあります。ちょっと長いですけれど、創世記22章の7から12まで読んでみます。ゆっくりお読みさせていただきましょう。創世記22章の7から12まで、じゃあお願いします。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人を焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って、お風呂を落とした。その時、天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。見よ、私はあなたを恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで、私に捧げた。このところに、言葉に書かれていない雰囲気がよく伝わってきますね。イサクもアブラハムも心の中では何かを通じているものがあります。そしてアブラハムは余計なことを一切答えておりません。話しておりません。そのところの風景とか情景とかも何にも答えておりません。ただ必要なことだけですね。神様が生贄を全部備えてくださる。そう言っただけでありました。全焼の生贄として捧げられる前のイサクも神の約束の子供でしたけれど、モリアの山で祭壇の上に捧げられた後のイサクは、清められた信仰によって与えられた約束の相続の子であります。捧げる前もイサクも約束の子ですけれど、捧げた後のイサクは復活された約束の子であります。ローマの8章の17節をご一緒に読んでみたいと思います。ローマの8章の17節、じゃあお読みしましょう。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと共に受けるために苦しみを共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。これによって分かるように、同じ約束を共に相続する。アブラハムとイサクは同じ信仰の約束を相続していたことが分かります。私たちも何でもいいから教会に行っていればいいという、そういうものではありません。明確に同じ約束を共に相続する、これが大事なことですね。もう一方、ヤコブの方はお兄さんのエサオから味豆スープいっぱいで、神の権利である長子の権利を買い取りましたけれど、創世記32章24節から31節で、受肉前の、人となられる前のイエス様と格闘して、桃のつがいが外されました。ペニエルの経験と呼ばれておりますけれど、そこでも確かな約束の相続者になったことは確かであります。ヤコブは豆スープで神の権利を買い取りましたけれど、それだけではなくて、イエス様と格闘することによって、ペニエルの経験によって 確かな約束の相続者になりました。このペルエルの経験も清めの信仰ですね。清めの経験であります。ちょっと創世記の32章の24から31まで読んでみたいと思います。創世記の32章の24から31までをお読みしてみましょう。でお願いします。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人は夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てなかったのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。
彼は答えた。
ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と勝ったから、勝ったからだ。
ヤコブがどうか
あなたの名を教えてくださいと尋ねる。その人は言った。
私の名を尋ねるのかと言って、
その場で彼を祝福した。そしてヤコブはそのところの名をペヌエル。私は顔と顔と合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。それがペヌエルを過ぎた頃、彼の上に登ったが、彼はその桃のために
足を引いていた。
ここでも同じ約束を相続したと書いてありますけど、ペヌエルの経験をした、確かな清めの経験をしております。アブラハムもイサクもヤコブも、三代揃って同じ信仰の約束を継承しております。アブラハムの家族が信仰の一致を結んだことは大事なことであります。家族揃って教会に行っているというだけではなくて、すべてのクリスチャンが目指すべきことであります。このことがアブラハムの信仰生涯の恵みと勝利の鍵となっております。家族を信仰に導くのを難しいように言う人がいますけれど、それを難しいのは、救いの教理を教え込んで説得しようとするからです。それは非常に難しいわけですね。心を開いていない人に、教理を詰め込んで、説得して、納得させて、救われたことにしてしまおうとする。それは不可能なことであります。不可能なことを、難しいことをしようとするから、信仰の道行くのが難しくなってしまうんです。当たり前のことであります。家族を信仰に導くには、二つのことを家族の前に明らかにしておくことであります。一つはいつでも、私が御言葉を信じて従っていることを見せておくことであります。つまり、イエス・キリストを信じるとは、実際に具体的にはどうすることなのか。イエス様の御言葉を信じていればいいんだということを見せておくことであります。言葉の上でイエス様を信じなさいとかいろいろ言っても、実際にどうしたらいいかわからない。本人もわからないし、聞いてる人もわからない。それで救いの確信に到達しろというのは難しいことであります。それで救いの教理を教え込んで説得しようとします。そうじゃないということですね。私は信じているのは、イエス・キリストです。イエス・キリストの御言葉を信じているんだということを、家族によく分からせていることであります。そうしておけば聖霊が働いてくださいます。教理の知識だけでは、聖霊が働くことはできません。もう一つは、教会に行っていればいいとか、洗礼を受けていれば救われるとか、そういう考えに陥らないで、神の愛をもって家族に表すことであります。そのようにして育てられた家族は必ずイエス様を信じるようになります。約束を相続することになります。同じ信仰の約束を相続することになります。先ほどのアブラハムとイサクの会話のところを見ても、 アブラハムは神様が備えてくださると言いました。しかしアブラハムはいつでもそういうふうにしていたわけではありません。アブラハムはあの家庭建設の面でも、エジプトの女奴隷ハガルを入れて、神の約束の子ではないイシュマエルを産んでしまって、彼は決して信仰的にパーフェクトな生き方をしていたわけではありません。それでもここで三代にわたって同じ信仰の約束を共に経験する。そういうものと共に生活できたことは幸いであります。このことは注目すべきですね。これができるためには毎度お話しているようですけれど、アブラハムもイサクもヤコブも自分中心の性質から解放されて、清められた信仰に到達しているからであります。これに対してアダムとエバは神を恐れない息子のカインの家にアベルを殺され、カインの子孫は暴虐の民となってしまいました。敬虔な預言者のサムエルやダビデも神様を恐れない不信仰な息子たちによって、イスラエルの国に災いをもたらすほどの大きな悲劇を経験しました。サムエルやダビデは代表的な生徒ですけれども、息子たちを信仰に導くのに失敗しております。だから難しいというのかもしれませんけれど、私たちは御言葉と聖霊と神の愛を表すことによって、必ず成功させていただけることは、新約の聖霊による特権的な恵みであります。家族が信仰で心が結ばれていることは、大いなる祝福を見ることになります。第二に、信仰を共にする教会の家族との交わりも大切です。教会、キリストの教会の交わりはただ集会に集まっているだけではなくて、キリストの十字架の地によって買い戻された神の家族であります。エペソ人への手紙をちょっと読んでみたいと思います。二箇所読みましょう。二章の十九節をまず読んでみたいと思います。エペソの2章の19節、ご一緒に読んでみましょう。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希流者でもなく、今は神の家族なのです。アブラハムは希流者と言っておりますけど、ここではもはや希流者ではないと言っております。神の家族になる、つまりここに霊的な神の国の模型が見られるわけですね。アブラハムが到達しようと求めていた神の家族がここにあります。この永遠的な、これ教会の姿ですけれど、永遠的な神の御国の前味わいであります。また、キリストの教会の交わりは、キリストの体だとも言いました。エペソの4章の15と16を読んでみましょう。エペソの4章の15と16を読んでみます。じゃあお願いしましょう。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためで、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと結び合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。素晴らしいことが書いてありますけれど、私たちはここに記されている結び目をしっかり結んだり組み合わされたりする、これは実際にはどのようにすることなんでしょうか。それが分かっていないと、この大切な御言葉を活用することができません。そしてそれはすでにお話してきていることです。結び目をしっかり結んだり組み合わせするのは、互いに愛し合うこと、許し合うこと、互いに分かち合うこと、助け合うこと、重荷を分かち合うこと、互いに徳を立て合うこと、主を喜ばせること、何をするにも主に仕える心ですること、これが結び目をしっかり結んだり組み合わせたりすることであります。 なんでそんなことかと思われるでしょう。そういうことなら何百回と聞かされているはずであります。しかしこれを一つ一つ実行することが、愛の結び目をしっかり結ぶことになります。そのようにしてキリストの体は成長していくんです。私たちはそうすることを具体的にすることを通して、キリストの体がしっかりと結びつけていきます。それでないと言葉や口先だけの信仰は、熱心で心、話が一致しているようで見えていてもバラバラであります。何も、キリストの血潮による結び目がないんです。確かに私たちはこれを実行しております。しかし、その一方では他人の弱点や欠点やダメな点や批判しやすいし、騒いでしまいやすくはないでしょうか。それが愛によって徳を立て上げるためのものに活用されるなら素晴らしいことであります。しかし、大半は噂話や批判で終わってしまいやすい。キリストの体を立て上げるためには活用されていないなら、まさに残念なことであります。他人の欠点を挙げつらうようになれば、喜びも平安も愛も失われていきます。そして互いにこう言うんです。そういうあなたにもこういう欠点があるという言い争いは始まります。マタイの7章の1節2節を読んでみましょう。なかなか信仰が本当に実行していない。活用されないと結び目はしっかり結ばれないんです。マタイの7章の1節と2節を読んでみましょう。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなたが裁く通りに、あなた方に裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。こう警告されております。ですから毎日、愛の結び目をしっかり結びましょう。アブラハムの信仰は、また19章の金持ちの青年のように、儀式を守り、戒めや規則として守っていたのではなくて、主に対して愛を表す行為を行っておりました。ガラテヤの3章の7節から9節も読んでみたいと思います。ガラテヤの3章7から9まで。お願いします。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたので、そういうわけで信仰による人々が信仰の人はアブラハムと共に祝福を受けるのです。聖書の啓示は、アブラハムの時代からすでに、異邦人もその信仰によって義と認められる、ということを知っていたんだと書いてあります。旧約だから啓示がとどまっていたわけではありません。アブラハムの時代からすでに、異邦人も信仰によって救われることを、神様の御心の中に計画されていたことがわかります。ガラテヤの6章の9節と10節を読んでみましょう。ガラテヤの6章の9節と10節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。すべての人に対して言った後で、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと言いました。それが証になるからですね。ですから家族の人たちや周りの人たちの証になるからであります。私たちは、アブラハムの信仰を受け継ぐ神の家族の人々との交わりによって、大いなる慰めや励ましや祝福を受けてきました。特に教会の集会は、御言葉を通しての交わりがあります。最近85歳の姉妹からお便りいただきました。その中にこういう言葉がありました。聖書を読むだけでなく、聖書と交わりたいと言われておりました。聖書を通して神様と交わりたいということですね。 聖書通読といって読むだけで終わっていない。こういうことが分かっておられる人がいるということは嬉しいことです。祈りを通しての交わりもあります。祈りは神と交わり、命の交流であるとともに、取りなしの祈りはお互いの重荷を分かち合う交わりでもあります。これらが中断すると信仰は急速に衰えます。霊の命の交流が断たれてしまうからです。もし教会の集会を休んでも、イエス様に対して何も感じなかったり、教会に来ているあの人どうしているかなと思ってそれを気になるだけで、あるならば、その人の魂は死んでいるかもしれません。生けるイエス様にお会いできなかった一週間は、心に大きな空洞を感じるはずだからであります。ですから信仰は、イエス様もおっしゃいましたけど、2、3人我が名によって集まるところに私もその名によ、その中におるとおっしゃいましたけど、信仰は一人だけで全うすることができません。それでクリスチャンは家庭においても教会においても共に礼拝を捧げる。共に祈り合う。共に重荷を分かち合う神の家族。信仰の家族の交わりを持つことが大切であります。アブラハムの定住の生活から三つのことをお話ししました。第一は神の御言葉に従い、イエス・キリストにとどまる生活をすることが必要です。身を結ぶためには、キリストにとどまり続けること、キリストの御言葉と十字架の愛にとどまり続けることであります。これは誠の葡萄の木の話のところでもイエス様がおっしゃいました。第二は、この世の形あるもの、富や地位や名誉などに心をとらわれない生活をしたことです。これには、肉の欲の性質が清められていなければなりません。アブラハム、イサク、ヤコブが、共に、それぞれの清めの経験を持っていたことは非常に大切な要素であります。そのために主は創世記の17章1節後半で、私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全くものであると命じられました。この御言葉によって主はアブラハムとの契約を更新されました。全くものであれとは、清められたものであれということであります。真の幸福の源であられる主なる神様が、私たちに、主に捉えられて生活をすることを求めておられます。いつでもダビデが言ったように、自分の前に主を置いた生活をすることであります。三つ目は、信仰の家族の交わりを絶やさないことであります。聖書を読むだけでなく、覚えるだけでなく、理解するだけでなく、先ほどの方と同じように、御言葉を味わい、御言葉と交わり、祈りによる主との交わりを現実にコツコツしていくことであります。互いに批判するのではなくて、互いに許し合い、助け合い、重荷を負い合い、主に仕えるように、互いに仕えることを通して、私たちは主の愛を明かしすることができます。主の栄光を表すことができます。これらの三つの点は、私たちの信仰生活を最も実り大きいものにするのに欠かすことができない要素であります。今週も、そして新しい月が始まりますけれど、このことを私たちもやらせていただきたいと思います。まさに神様が共に歩いてくださる、同じ信仰の継承する、相続するものとして、良き交わりと、信仰の証をさせていただきたいものであります。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきたいと思います。恵みの深い天のお父様、こうして私たちを信仰の道に導いてくださり、また共に交わり、イエス様と共に歩んでいく信仰の道を示してくださって心から感謝をいたします。クリスチャンは思いの中で、 だけ信じているのではなくて、その生活全体を通して人と共に歩む生活、また共に交わり共に追い合う生活を通して証しをすることができます。私たちの家族や周りの人たちにもあなたの恵みを必要としておりますので、取り置き下となってご奉仕ができますように助けてください。私たちの信仰の明確さが証しとなりますように助けてください。また今週もいろいろな出来事が起きると思いますけど、聖霊と助けが与えられますように。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。